こちらは兵庫県神戸市からいただきました48歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今年6月26日自転車の世界大会ツールドフランスの第一ステージで50名近くを巻き込む大規模クラッシュが発生しました。覚えてます？
いや知らなかったです。
知らなかった？知らない？
知らない。
結構世界的ニュースになったよこれ。あのおばちゃんがねプラカードをこう沿道からこう突き出して、
へえ、あ、それにぶつかって、
そうそうそう、原因はコース沿道にいた観客がテレビカメラに向かってじいちゃんばあちゃん頑張ってという、レースとは無関係なプラカードを突き出し、それが後ろから来た選手と接触したためで事故の大きさから世界中で話題になりました。なぜ50人だから、ね、
いやひどいな。
漫画だもん、ほとんどもう次から次へとそこに突っ込んで、あの、もう潰れていく。
だってあの時速70キロぐらいで走ってるのに、
まあ結構なスピード
で、ね、車がクラッシュするみたいな、
この観客は31歳のフランス人の女性で、事故直後現場から逃げ出しましたが、4日後に出頭し逮捕となりました。当初大会主催者も法的措置を検討していたものの、世界中でこの女性への誹謗中傷が過熱したことを考慮し、その鎮静化を図るため彼女はテロリストではないということで法的措置は取り下げました。またプラカードと最初に接触した選手は9月の別のレースで優勝し、花道を飾る形で引退を表明。今回の大クラッシュが引退のきっかけの一つになったようです。そして今年10月中旬裁判が始まりました。裁判所では多くの報道陣が待ち構えるなど注目が集まります。検察は懲役1年および約200万円の罰金の求刑まであり得ましたが、この女性は十分に反省と後悔をしているとして、執行猶予付きの禁錮4ヶ月を求刑、事実上実刑を回避しました。現在も世界中のネットでこの女性への誹謗中傷が絶えておらず、またこのレースを賭けの対象にしていた、マフィアもいたと考えられフランス当局はこの女性の身元は終始公表しておりません。裁判の判決は12月9日、執行猶予がつけばこの女性は自由の身になるのですが、逆に心配になってしまいます。皆様いかが思いますでしょうか、ということでいただきました。まあちょっとね、うっかりにも程があるというか、このおばさん何やったんだろうなっていう。
いや31歳のおばさん、
まあまあ、あのまあまあいいじゃないですか。まあお姉さん、
姉さん
ね、本当にあの思い切り突き出しましたからね。
先頭の人に向かってですか？
いやだからその後ろから来てるわけですよ。そのでカメラに向かってこの、
あ、
そのプラカードを出したわけです。
そういうこと。
後ろからその選手が迫ってるっていうことにはもうちょっと意識が飛んでたのかどうかで、そこにそのいきなり出したもんだからもう回避できずに自転車が突っ込むこける、そしたら後ろからもう次々にこける突っ込むみたいな、そういうようなことですよ。
もう次からですね、沿道は下がるかもしれないですね、こういうことがあったら。
まあもしくはまあそうですね、まあその何らかのその規制が張られるということになるじゃないですか。逆に言うとそういうふうにしてこう邪魔するやつをこう面白がって愉快犯が出てくるってい
う
中にはあるかもしれないですけど、まあ時々ね、あのほら日本でもあのマラソンだとかで沿道であのなんかアホがいるじゃないですか。
そうですね、
よくいるのはランナーと一緒に走るやつとかなんか
まあほのぼのしていいですけど、自転車爆走は怖いですよね。
あ、まあね、あのあとほらあのなんだあの箱根駅伝とかで、あれもほら一応コロナでね、その沿道での応援はお控えくださいって言ってるのに、思いっきりじゃないですか、
言っちゃいましたね、
はい、でこうあの一緒になって走るバカとか、であのでどれで思うんですけど、その沿道で走ってるやつの方が早いっていう時がないかなと思って、なんか
いや見たことないし、今まで逃げ切った人は見たことない。
実はものすげえ自信のあるやつで俺は足には自信があるんだけど、あの大学に行けなかったんだよねとかっていうそれで絶対あいつらを任してやるんだみたいな、なんかそういう草の者がいましたね。
ややこしいな、
そいつ。これからね草の者の時代ですよ。
言いたいだけ。
でそれでこうその沿道でガーッと走るとか、なんかそのプロスポーツの選手とかもビビらせるみたいななんかこうサッカーの試合やってる時にこう客席の方でなんかリフティングとかやって
意味わからんそれ
ずっとリフティングやってるやつがいるとか、そういうようなのってどうですかね。
そうですね。
邪魔をするっていう、そういうのはちょっと見てみたいなと思うんですけどね。あるいはこう、あの、柔道とかそういう格闘技の試合で、客席で喧嘩してて、
そいつの方が強そうとか。やめてください、それはやばいでしょ。
そういう、
もうでき
ない。明らかにそいつの方が強そうだっていう、そういうのがこう出てこないかなとか思ったりするんですけれど。まあ、どうなんですかね。まあ、せっかくあの、今スタジオに、あの、前島社長がまだ残ってくれてますんで。
ああ、いましたね。
あの、これ、どうですか皆さん、この、あの、ツール・ド・フランスのこの映像とか見ました？
いや、はい、初めて聞きました。
あ、そう、
はい。
松田さん、見てない？
あ、そうですよね。
僕はちょっと見ましたけど。
あ、なんか見た。どう思いましたか？
いや、あれ、でもあの後逃げたんですよね。
まあまあ、ちょっとビビって。
まあね、逃げますよね。
逃げたっていうか、姿をくらましたんだけどね。
ええ、自分のせいで怪我させてやっぱり、ね、ビビりますよね、
まあ、あれはあの引き逃げ犯と一緒にしちゃいかんけど、よくほらその場を立ち去る人っていうじゃん、びっくりしちゃってどうしていいか分からなくなって、それに近いものはあったんだろうね。
そうですね、絶対、ええ、ありますよね。
でもテレビカメラで思いっきりバッチリ映されてるわけだから、ね、
証拠がね、
逃げようがないけどね。結局まあでもしばらくあれ、その何時間か分かんなかったんだよね、確かね。
確かそうですね。
で、結果的にだから自分で あまりにその話がでかくなったっていうんで、4日後に出頭したということで、まあ、どうですか皆さんも、なんか今までに過去にいろんな、あの、なんか犯罪行為を行って何日か後に出頭したとかそういうことはないですけ
ど。僕今日言うのが遅れてめっちゃ怒られたっていうのが一個あったんです。
え、何が？
いや、ちょっとね、あの、今日会社で、あの、もうちょっと早く報告しとかなあかんことがあって、それで、あの、言うのが遅れて、ずっと黙ってただろうお前っていうので、めっちゃ怒られたっていう。これは書類になって社長まで行くよって言われて、大事になった。
いいじゃん、会社の中で有名人になる。
いやいや、評価下がるだけじゃないですか。
いや、社長にまで名前が超えれば、これからは楽よ。
確かに、
君か、ハンナというのは。
社長たまに会うんですよね。
ちょっと君は面白いね、ちょっと一緒に飲みに行こうかとか。どうぞ。
そうですね、いい風に行
けない。俺そういうのでずっと人生歩んできたから。
へ
ー。そうそうそう、だからあの局の、あの、ベンチで昼間から居眠りしてたら、あの、小突かれて、その、お前何やってんだって言ったら、ね、寝てんじゃないですかとか言って、で、言ったらそれが、あの、副社長だったんですよ。
すごいな。
それのおかげで、その人が、なんか、お前も変だな、面白いなって言ってくれて、それから、あの、私の運命が開けるっていうこともあるので、まあ、意外とそれが大チャンスになるかもしれないです。
ああ、そうね、ことを願ってますけど。
だから今度、その、なんか、コンタクトしてくることがあったら、その社長をとりあえず、ボコって後ろからこづいてみるとか。
そんな悪いことしません。はい。
そういう、松田さんとかなんかないですか、この今までの人生の中で、いろんなそういう、あの、トラブルとか、あの、正直に言っときゃよかったとかっていうのないですか。
いやー、トラブルだらけで何
か。トラブルだらけ。真島君ない？
特にはですね。
あ、もうやっぱずっと真面目に生きてきた。
もう真面目ではないですけどね。
あ、そうだ。
どうですか、出頭したらあかんとか、あれ、そのレベルなんてさすがにちょっとね。
俺ずいぶん前だけど、もう40ぐらいの時に、
はい、
ホームセンターで100円のね、認め印を買おうと思って自分の名前をこう買って、はい、で手で握りしめてたの、
はい、
で別の買い物もあったんで買い物カゴを持ってそれでレジに行ったわけ、
はい、
それでレジに行ってお金払うんだけど、最後の最後までその左手で、俺基本左利きなんだけど、左手でずっとその三文板をずっと握りしめてたんですよ、
はい、
握りしめたまま、なんか その意識がなくて、そのまま店出ちゃったのね。これ万引きだよね。
ですね。
これあの、どうしていいかわからなくなってそのまま帰ったことがあるんです。もうあの、もう18年も前に、
時効ですね。
時効なんですけど、そういうことがあって、ずっとそれが僕の心の中でこう、なんかこうトラウマというか、あの、重荷になっていて、僕は犯罪者だとかって思っていつも反省しています。
今から出頭してみますか。
やってみますか。100円の、まあ、あの、まあ、でも本当に、ね、無意識だったのよ。 別にそんな100円をその万引きしようというそんな意識は全然なくて、うん、本当になんかね手で自然に手の中にフィットしちゃってて忘れちゃったっていう、それで金払ってるのよ。だからその人差し指と親指はできてるんだよね、わかる、うん、左手のその中指薬指小指でそのハンコを持ってるんですよ、うん、で人差し指親指は使っててそれでこう小銭とか出してるんで、
うん、全然指紋犯ですね
指導
犯テクニックが
ああ、マジシャンと呼んで違うという皆さん真似しないでくださいね、はい、ということでございまして、今日はね、ミッドナイト前島でおなじみの前島社中にも残っていただいておりますが、うん、この後は、きっとミッドナイト前島の収録があるであろうという、どうするまいちゃん残る
検討
ということで、そろそろね Q&A エンディングテーマが流れてまいります。さあというわけでございまして、これ早めにアップできると思うので多分12月4日の昼過ぎぐらいには多分これアップできると思うんですよ、いつもより早めに。なので早めに聞いてる方はひょっとしたら大丈夫かもしれません。12月4日土曜日、18時から、
うん、
JR 塚本駅前におきまして大石晃子さんの街頭演説会が行われます、うん、詳しくは前島くんから説明を
まあまあ、塚本駅の方でですね、まあ、いつもの、まあ、ライブしてる場所なんですけど、そこで18時から全部なんか言っちゃいましたよね、
西口だよ、
西口、西口
です、ね、西口で、はい、今回どういう出し物が、
出し物特攻にねなんか面白いことしたいんですけど、
今回ね八幡愛さんオファーかけたんですけど、愛さん別個にイベントをなさっておられるんで、愛さんの方にお近くの方行かれる方もいらっしゃると思いますので、まあ、それでも一応宣伝しておりますけども、こちらJR 塚本駅にお近くの方はぜひ ね大石晃子さんの方に来ていただければなと思います、はい、
ぜひぜひ、
18時から JR 塚本駅、はい、
雨天結構です。
あそこねこうあの上が道路になってて日差しがになってますから、うん、雨降っても大丈夫なんで、はい、で皆さん来るんですよね、皆さん、
そうですね、行きます、
はい、配信などをやりますんで、まあだから遠くの方はぜひネット配信の方 で、
ね、
YouTube で配信を行いますんでご覧いただきたい、はい、という寒そうですよ。
気温また下がる。とかなんか言ってましたね、なんか。
ね、お越しいただく方はぜひ暖かくして着込んで来ていただきたいという。はい、我々も多少はちょっと気膨れ状態でやらなきゃいけないかなと思いますけども、はい、まあ、私と松田さんと春菜くんは。着なくても
見た目だけです。寒い方は寒い
です。肉じゅうたん、肉布団が
いや言うて自分も半身デブなんだ、ミートテックが。
そう、
そうなんですよ。
そうだっけ。
でも体重多分70超えてるんですよ。
結構でも筋肉じゃない。
でも筋肉すごいね。
全肉ですよね、ミートテックが。
そう、
ミートテック。
俺らテックテックになっちゃうね。まあそういうことでございまして、ぜひね、よろしくお願いいたします。それと12月11日来週です。いよいよ QIC1300 回ということで重装で、行います、
はい、
もうあの抽選で当たった方にはお知らせがいくと思いますし、あとこの前島社中も多分遊びに来てくれるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石殺しになんか殺されそう。
いやいや、もうこれね、もうあれなんか来るよね。
あ、ぜひぜひ、
はい、まださんもよかったら、はい、
ぜひ。
これ飲み食いまでありますから、宴会まで。
ごちそうさまです。ありがとうございます。
慈悲です。ということでございまして、お送りしてまいりました QIC そろそろお別れの時間でございます。お相手は私榎田新右衛門と
ストロンボリ真由と、
そしてどうぞ
前島社中でした。
まさかの一人
持ってたな。
あと二人、
ということでございまして、じゃあまた来週よろしくお願いいたします。 QIC この辺でごきげんよう、さようなら。